説教 CD ナンバー172。本日のメッセージは、創造と食材の安息日と題して、2012年2月4日にもたれました礼拝内容です。花城剛。
今日は皆さんと一緒に創造と食材の安息日という題で、なぜセブンスデイアドベンチストが安息日を守るのかということを考えてみたいと思います。安息日を守ることは現代の真理でしょうか。アダムとエバが作られた時からの真理であるのに、なぜ今終末の時代にもう一度このことを強調しなければならないんでしょうか。そういうことを考えていきたいと思います。詩篇85編10節に、慈しみと誠とは共に愛、義と平和とは互いに口づけしと書いてあります。神は愛であり、そして義であります。この2つを切り離して神様を見ることはできません。神様の律法は変更することができないものであります。もし変更が可能であれば、イエス・キリストは罪人のために死ぬ必要はなかったのであります。律法を変更して罪人を罪人としないようにしてすれば、キリストは死ななくて済んだんです。ところが十字架は律法の普遍性を証明したのでした。1956年に2人の著名な福音派の学者、ドナルド・グレイ・バンハウスとウォルター・マーティンという人が、次のようなことを述べました。第7日という特定の時間的要素は霊天的、余計的なものであって、一時的なものである。それゆえにそれは十字架上のキリストによって成就され、かつ破棄された。創造に基礎を置く旧約時代の安息日と、食材に基礎を置く新約の主の人の間には明瞭な連続性があって、食材の安息日、つまり主の日、日曜日のことですね。彼らの言う食材の安息日は創造の安息日よりも偉大である。コロサイ2章の14節に、取り除いて十字架につけてしまわれたという言葉があります。これは道徳律ではなくて霊天律のことです。道徳律というものと霊天律という2つのものがあるということを私たちは気がつかなければなりません。犠牲制度というものはアダムに与えられました。カインとアベルも犠牲を捧げましたよね。昔から犠牲制度があったんです。ところが、アダムの子孫が増えて、そして彼らは偶像礼拝と教徒と交わって、そして犠牲制度、単純な犠牲制度、イエス・キリストを指し示す神の子羊をだんだん他のものに、その制度の意味を変えていってしまいました。神の怒りをなだめる犠牲、そういう犠牲をするようになっていって、神の民は犠牲の意味がわからなくなっていました。そして出エジプトの時に、神様はシナイからモーセに十戒を与えられたばかりでなく、犠牲制度、霊天律をもう一度神の民の間に回復したんです。モーセはそれを聞いて神に書き表しました。 そして一方、道徳律十戒の方はモーセが書いたのではなくて、神が石に直接書かれました。これが道徳律と霊典律の二つの違いです。霊典律は神の子羊の犠牲を象徴する儀式でした。道徳律は詩編の119編89節にあるように、主よ、あなたの御言葉は天においてとこしえに固く定まりと言って神様が宣言しておられます。これは変更することのできないものです。で、霊典律の方は、もしイエス・キリストが本物の犠牲としてお亡くなりになった時には、もうその犠牲をする必要が、動物を殺すその儀式をする必要がなくなったんです。ですからキリストがお亡くなりになった時、聖女の死聖女の幕が真っ二つに割れたのはそのためでありました。コロサイ2章の14節、取り除いて十字架につけてしまわれたというのは、この霊典律の方であったんです。道徳律の父と母を敬えとか、神の皆をみだりに唱えてはならないとか、こういうものはずっと続いていかなければならなかったものです。ですから神の律法を取り消し、旧約を廃止するためにキリストが来られたという主張は間違っているのであります。先ほどの2人の学者が言ったように、安息日は創造の記念日で、そして、食材の記念が日曜日だという考え方ですけれども、これも考え方が偏っております。というのは、まず創世記、出エジプト記20章の8節から11節を見てみると、このように書いてあります。これは創造の記念として書かれてあります。お読みいたします。出エジプト記20章の8節から11節、安息日を覚えてこれを聖とせよ。6日の間働いてあなたのすべての技をせよ。7日目はあなたの神主の安息であるから、何の技をもしてはならない。あなたもあなたの息子娘しもべはしため家畜、またあなたの門のうちにいる他国の人もそうである。主は6日のうちに天と地と海とその中のすべてのものを作って7日目に休まれたからである。それで主は安息日を祝福して聖とされた。ここに安息日を私たちが守る理由が書いてありました。それは神様が6日のうちに創造したということを記念して、7日目に神様が休まれたので、そして祝福されたので、そして聖とされたので、私たちもそれを覚える。私たちは被造物であるということを覚えるために、この安息日が制定されました。そして聖書の中にはもう一つ十戒が書かれている場所があります。申命記5章の12節から15節です。ここに安息日が創造の記念としてではなく、食材の記念として表現されています。申命記5章の12から15お読みいたします。安息日を守ってこれを聖とし、あなたの神主があなたに命じられたようにせよ。6日の間働いてあなたのすべての技をしなければならない。7日目はあなたの神主の安息であるから、何の技をもしてはならない。 あなたもあなたの息子しもべ、娘しもべ、はしため、牛、ロバ、もろもろの家畜もあなたの門の内におる他国の人も同じである。こうしてあなたのしもべ、はしためをあなたと同じように休ませなければならない。あなたはかつてエジプトの地で奴隷であったが、あなたの神主が強い手と伸ばした腕と思ってそこからあなたを導き出されたことを学ばなければならない。それゆえあなたの神主は安息日を守ることを命じられるのである。奴隷の国からの解放というのは象徴的に罪からの解放を示しているものです。この時の出来事を皆さんと一緒に思い出してみたいと思いますが、出エジプト記12章に杉越の祭りのことが書いてあります。その晩1月14日その晩に、動物、子羊、羊を殺して、読んでみましょう、出エジプト記12章12章ですね。5節からお読みします。子羊は傷のないもので、1歳の、オスでなければならない。羊またはヤギのうちからこれを取らなければならない。そしてこの月の14日までこれを守っておき、イスラエルの会衆は皆夕暮れにこれをほふり、その血を取り、子羊を食する家の入り口の2つの柱と鴨居にそれを塗らなければならない。そしてその夜、肉を火に焼いて食べ、種入れぬパンと煮がなを添えて食べなければならない。こうしてこの儀式が取り行われたんです。これは何を教えているんでしょうか。なぜ子羊を殺すばかりでなく、羊を殺すばかりでなく、22節にありますが、ヒソプを取ってその血をカモイと柱に塗る必要があったんでしょうか。この犠牲の動物はもちろんキリストを表しておりました。私たちはただキリストの流された血を眺めているだけではいけないのであります。それを我々の魂に適用しなければいけないんです。ヒソプというのは詩篇51編でダビデが歌っているように清めを象徴します。キリストの血によって罪人が清められなければいけないのです。ただほふられた子羊を眺めるだけでは神様の御心は完成しないのであります。そしてここに煮がなも一緒に食べました。これは悔い改めを表しております。そしてその肉は種入れぬパンと一緒に食べなければなりませんでした。パウロが言っているように、種のないパンで祭りをしようではないかと言いました。これは罪を取り除くという意味です。私たちは自分たちでは罪の性質を取り除くことはできませんが、私たちの選択によって罪の行為を選ばないことはできます。これを1週間彼らは続けました。 そしてほふられたこの犠牲の肉は食べなければなりませんでした。私たちはキリストからいただく栄養をとって、そしてキリストの命をいただいて、我々の内からキリストの品性がにじみ出て泉となり、他を祝福するものとならなければならないのであります。すべての行動の動機、力とならなければならないのであります。そしてこのほふられた羊の犠牲の後、彼らは実際に航海を渡っていったんです。実際に罪の国から彼らは出ていったんです。この日にもし神を信じると言いながらこの門の内にいなければ、一体どうなったでしょうか。その晩、滅びの天使がやってきて、各家々を見て、家の門に血が塗ってあるならば過ぎ越しました。そして滅ぼさなかったんです。ところが塗ってなければ中に入って長子を殺したんです。たとえそれがパロであっても、その災いを免れることはできませんでした。神を信じると言いながらも、教会に通っていながらも、もし神の命令に従わなければどうなったかということの実例であります。旧約聖書にこのような記録がありますが、これと似た記録が新約聖書にもあります。黙示録7章お開きください。黙示録7章一節から四節までお読みいたします。黙示録七章の一節から四節。この後私は四人の御使いが地の四隅に立っているのを見た。彼らは地の四方の風を引き止めて、地にも海にもすべての木にも吹きつけないようにしていた。またもう一人の御使いが生ける神の印を持って日の出る方から昇ってくるのを見た。彼は地と海とを損なう権威を授かっている4人の御使いに向かって大声で叫んでいった。私たちの神のしもべらの額に私たちが印を押してしまうまでは、地と海と木とを損なってはならない。私は印を押された者の数を聞いたが、イスラエルの子らのすべての部族のうち印を押された者は14万4000人であった。ここの4人の御使いは地と海とを損なう権威を持っておりました。彼らが手を引けば滅びの働きが始まるのでありました。しかしこの印を押される14万4000人はこの災いから守られるのでありました。今日は安息日のことについて話しております。安息日について2つの 場所を今から皆さんと一緒に見てみたいと思います。まず出エジプト記31章の12節から16節までお読みいたします。出エジプト記31章の12節から16節です。主はまたモーセに言われた。あなたはイスラエルの人々に言いなさい。あなた方は必ず私の安息日を守らなければならない。これは私とあなた方との間の世々にわたる印であって、私があなた方を聖別する主であることを知らせるためのものである。それゆえあなた方は安息日を守らなければならない。これはあなた方に聖なる日である。すべてこれを汚す者は必ず殺され、すべてこの日に仕事をする者は民のうちから断たれるであろう。6日の間は仕事をしなさい。7日目は全く休みの安息日で、主のために聖である。すべて安息日に仕事をする者は必ず殺されるであろう。ゆえにイスラエルの人々は安息日を覚え、永遠の契約としてよよ安息日を守らなければならない。安息日を守らなければ民のうちから断たれる。そして安息日は世々にわたる印、永遠の契約だというんです。もう一つの聖句の場所はエゼキエル20章の12節をお読みいたします。エゼキエル20章の12節。私はまた彼らに安息日を与えて、私と彼らとの間の印とした。これは主なる私が彼らを聖別したことを彼らに知らせるためである。もう一つ、その同じ20章の19節と20節も読みいたします。19節。主なる私はあなた方の神である。我が定めに歩み、我が掟を守ってこれを行い、我が誠実を聖別せよ。これは私とあなた方との間の印となって、主なる私があなた方の神であることをあなた方に知らせるためである。この先ほどの黙示録7章に14万4千人の額に印がされるということが書いてありましたが、この14万4千人についてもう少し詳しく書いてある場所が聖書の中にあります。黙示録14章です。お開きください。黙示録14章1節からお読みいたします。なお私が見ていると、見よ、子羊がシオンの山に立っていた。また14万4千の人々が子羊と共におり、その額に子羊の名とその父の名とが書かれていた。4節に飛びます。彼らは女に触れたことのないものである。彼らは純潔なものである。そして子羊の行くところへはどこへでもついていく。彼らは神と子羊とに捧げられる初穂として人間の中からあがなわれたものである。彼らの口には偽りがなく、彼らは傷のないものであった。先ほどは額に印が押されたと黙示録7章に書かれてありましたが、ここでは子羊の名と父の名が書かれていたと書いてあり、そして彼らが純潔なものであったと書いてあります。傷のないものであったと 書いてあります。そしてその後に三天使の使命が出てくるのであります。これは何か関係があるんでしょうか。もし安息日が神と民の間の印であって、それが額に印されてなければ滅ぼされるということと、この三天使の使命は関係があるんでしょうか。読んでみたいと思います。黙示録14章の6節から、私はもう一人の御使いが中空を飛ぶのを見た。彼は地に住む者、すなわちあらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えるために永遠の福音を携えてきて大声で言った。神を恐れ、神に栄光を着せよ。神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源とを作られた方を不死を拝め。これが第一天使の使命でありました。ここに裁きの時が来たという宣言がなされています。そして創造主を不死を拝めということが書かれてあります。裁きの時が来た時と安息日と何か関係があるんでしょうか。安息日は昔からの真理でありましたが、終わりの時代に何か特別な意味があるんでしょうか。8節、第二天使の使命であります。お読みいたします。また他の第二の御使いが続いてきていった。倒れた大いなるバビロンは倒れた。その不貧困に対する激しい怒りのブドウ酒をあらゆる国民に飲ませたもの。神様は救われる人と救われない人のことが、ここで警告が挙げられていて、私たちがそれに注意しなければならないということをこの三天使の使命は教えております。第三天使の使命をお読みいたします。他の第三の御使いが彼らに続いてきて大声で言った。おおよそ獣とその像とを拝み、額や手に刻印を受ける者は神の怒りの杯に混ぜ物なしに盛られた神の激しい怒りのブドウ酒を飲み、聖なる御使いたちと子羊との前で火と硫黄とで苦しめられる。その苦しみはの煙はよよ限りなく立ち上り、そして獣とその像とを拝む者、また誰でもその名の刻印を受けている者は昼も夜も休みが得られない。ここで先ほどまでは神の印、それから14万4千の額に、子羊の名や父の名が書かれていたこと書いてありましたが、別の印のことがここで言及されております。獣の刻印です。この2つの種類の印に私たちは注目しなければなりません。12節に、ここに神の戒めを守り、イエスを信じる信仰を持ち続ける生徒の忍耐があると書いてあります。この生徒たちは神の戒めを守る人たちです。神の印を受ける人たちは神の戒めを守る人々であります。獣の刻印を押される人たちは人間の権威を選ぶ人たちのことであります。この獣の刻印とは一体何でしょうか。もし神の印が安息日であるならば、 獣の刻印とは一体何でありましょうか。そのためにはまず獣が何であるかということを知らなければなりません。黙示録の13章にヒントが出ています。そこには2つの種類の獣が出ております。そしてダニエル書の研究とともに、その獣はローマカトリック教会であるということがはっきりと分かってきます。そして13章の2番目の獣はアメリカ合衆国です。このアメリカ合衆国が先の獣、ローマカトリック教会 の獣にを拝ませるということが予言されております。なぜ今キリスト教会は日曜日を礼拝しているのでしょうか。彼らの説明によると、主の十字架があって、そして復活したのが日曜日だからということであります。それは正しいことであります。しかし神様はその日に礼拝しなさいという命令は聖書のどこにも書いてありません。しかし私たちはキリストの十字架をの価値を下げるものではありません。私たちの贖いはこのキリストの十字架が土台となっております。ですから私たちは決して十字架を否定したり見下したりするものではありません。それとその日が礼拝日であるということは全く別のことであります。しかしなぜそんなに安息日にこだわらなければならないんでしょうか。初めの質問に戻しますが、例えばクリスマスであってもそうです。12月24日ではないということはほとんどのクリスチャンは知ってるでしょう。しかし世の風習ですから、あえてそれに逆流して、強引に秋にクリスマスをする人はいないんです。私たちもそうです。ところが安息日に関してはセブンスデーアドベンチストがこだわるのはなぜでしょうか。単なる創造の記念日だからではなく、日だからだけではなく、永遠の運命が決定される大事な事件の基準となるからです。黙示録14章がそれを教えております。安息日を守ることは昔から真理でありましたが、今も特別な現代の真理であります。最後の時代は特に現代の真理になっております。今日日曜日を守っている多くの神の民がおります。彼らに獣の刻印が押されているわけではないんです。彼らはまだ知らずにいます。知らないで真心から神様を礼拝しているんです。セブンスデーアドベンチストはこのキリスト教会という野球チームの中で役割を持っております。私たちが果たさなければいけないポジションというものがあります。それは安息日が最後の時代の永遠の運命を決定する大事な事件の基準だということ、裁きの基準だということをこの伝えて、この キリスト教会全体に貢献しなければならないんです。ピッチャーなのにキャッチャーの仕事を奪ってはいけないんです。私たちには私たちの仕事というのがあって、そしてチームに貢献できるんです。そしてこの第三天使の使命の最後に神の戒めという言葉があって、そこに注目するクリスチャンはもう一度この律法、神の戒めがなんでこうなっているのか、どこにあったのかということを考え始めます。なんでこういう状況になっているのか。今その時彼らは昔この銃の掟が書かれてあったこの板が至聖所の中に、契約の箱の中に入っていたということを聖書を通して分かるんです。そして至聖所というのは一体何だろうという疑問が彼らの心の中に浮かんできます。そしてそこに彼らは我々の大祭司イエス・キリストを発見するのであります。彼らは自分たちが律法を犯し続けてキリストに新たな傷を受けさせて、キリストの御心をまだ悲しませているということに彼らは気がつき、心から悔い改めてキリストのもとに立ち返りたいと願うようになるのであります。キリストは天の至聖所で最後の取りなしの働きをしております。私たちが自分ではできなかった罪の除去というものをキリストが完成しようとして今天の至聖所で働いていることにキリスト教会が気がつくのであります。ただ刑罰を逃れるために安息日を守ろうとか、そういう動機で守るのではなく、ダビデのように心から悔い改めて、そして清めを望んで、そして律法が回復することを望んで、そして彼らは安息日を守るようになるんです。その時は日曜休業令の時から始まります。そのような大事件のために私たちは人々にこの黙示録14章の情報を提供しなければならないのであります。さてこの因についてもう一度考えたいんですが、額というところここに押されるんですが、これは人間の前頭葉というこの脳みそがあって、そこは私たちの理性を司っているところです。私たちの品性はここに司っているんですね。ここに神の印が押されるというのは一体どういうことでしょうか。我々の品性がキリストの流された血潮によって清められ、そして神の品性のように作り変えられている状態であります。確かに安息日は印であって、この印がなければ滅びるというこの理論なんですが、これは誤解を生みやすいものです。形式主義と誤解されやすいものであります。教会につながっていれば、土曜日を守る教会につながっていれば、この滅びの天使が過ぎ越すと 錯覚しやすいものであります。実際はそうではないんです。その時には事故に死んでいる人でなければ安息日を守ることができないでしょう。スタディバイブルにはありがたいものでこの黙示録7章の因のことについて預言者の言葉がたくさんあります。いくつか紹介したいと思います。新約スタディバイブルの新約聖書576ページにこのような言葉があります。神の民の額に印される生ける神の印とは何であろうか。それは人間の目では読むことができないが天使たちに読むことのできる印である。なぜなら滅ぼす天使がこの贖いの印を見なければならないからである。知性に富む天使たちは神の息子娘とされた者たちの中にカルバリーの十字架の印を見てきた。神の律法に違反した罪は取り除かれている。彼らは礼服を着ており神のすべての戒めに従順かつ忠実なものである。もう一つ次をお読みします。イスラエル人は彼らが神のものであることを示すために都に血の印をつけた。そのように現代の神の民は神の定められた印を持つであろう。彼らは自らを神の律法に調和させるであろう。ヘブルの民を全面的破壊から守るために彼らの住居の戸に印がつけられたのと同じように一つの印がすべての神の民につけられるのである。神は先ほどのエゼキエル20章の12節に書いてあるように私は彼らに安息日を与えて私と彼らとの間の印とした。これは主なる私が彼らを聖別したことを彼らに知らせるためであると言っておられる。577ページの右の方には真ん中ら辺にこのような言葉があります。神の印を額に受ける人々は神の第四条の戒めである安息日を守らなければならない。これは真の安息日の代わりに人が作った制度を受け入れた不忠実なものから彼らを区別するものである。神の休みの日の遵守は神に仕えるものと仕えないものと区別する印である。生ける神の印は品性がキリストに似ているものにのみ押されるであろう。ここに単純に教会に行ってれば神の印をセブンスデーアドベンチストの教会に行ってれば神の印を受けられるというものではないということがわかります。神の生ける神の印は品性がキリストに似ているものにのみ押されると書いてあります。生ける神の証とならなければならないのであります。私の仕事でミツバチの仕事をしているときに大きな群れの蓋を開けると例えば6枚そこに巣枠が入っていたら単純計算でそこには1万2000匹の蜂がいるんです。で、私の仕事はその中に女王が生きているかどうか調べなければいけません。1万2000匹の中から1匹だけの女王をどうやって探すんでしょうか。私は30秒で探せられます。私の目がいいからじゃないんです。コツがあります。1枚だけ持ち上げます。するとそこに女王が生きている証拠があります。それは巣房というこの穴の中に卵があるんです。 卵を産める蜂は女王だけです。だからこの卵を見つけていれば女王がいるということが、女王を見なくてもわかります。そして作業効率を高めていくんです。生ける神の印というのは、その印を帯びた人を見れば、神が生きて人を改変させる力を持っておられるということを人々が分かるようなものであります。この単なる蝶つがいのように教会を行っている名目的なクリスチャンではなくて、神の品性が宿っている立法の生きた手紙となっているクリスチャンを、神様は滅びの天使を過ぎ越されるのであります。神を信じるというだけでは、血の塗ったカモイの中にいなければ滅びてしまいます。信仰があると公言しても、行動も伴わなければ私たちは滅びるというふうに聖書は教えています。その時にはもう形式主義者はついていけない状況が生まれています。日曜休業令というサタンの働きが許される時であります。その時には自己を愛する者は安息日を守れなくなっております。というのは、安息日を守る者は罰せられ、最後には死の法令というのが制定されるからであります。繰り返しますが、私たちが安息日を守るのは、この滅びから免れるためではないんです。刑罰を逃れるといった気持ちから、そんな動機から安息日を守るのではないんです。子羊の行くところにはどこにでもついていくという14万4000人は、神の律法が本当は第4条の第7日目安息日であるということを知って、そして単純に神がおっしゃったからという理由で守るのであります。これは神の権威を人の権威の上に選ぶ人たちの姿であります。安息日は神様の創造の力を表しております。無から有を作り出す神様の偉大な力を表しております。その力はただ単に罪からの救う力があるということを証拠立てているだけであります。創造も食材も一つのことであります。創造と再創造のことであります。キリストは私たち安息日を定めて、そして聖別してくださったと書いてありました。キリストには清めの力があるのであります。至聖女のイエス・キリストが私たちの罪を完全に取り除いて、永遠の契約、恵みの契約が完全に成就するということを、私たちは安息日を守るたびに思い出したいと思います。単なる創造の記念日だけではありません。食材は罪からの救いであります。私たちは 形式的に安息日を守っていないでしょうか。このままでは黙示録14章にあるように獣の印が押されるでしょう。自我に死んでいなければ私たちは神の印を受けることはないでしょう。私たちの心に律法の城壁が回復することを私たちは望んでおります。すべての律法を私たちが完全に守れるようになれるように神様の力が働くことを望んでおります。私たちはこの安息日を守っていないのは一般キリスト教会の方々であり、そして異教徒の無神論者の方々であると思い込むことがあります。確かにそうかもしれません。しかし私たちがまだ安息日を守りながらも自我に生きているならば、私たちこそ檻の外にいる羊であります。しかし私たち救い主イエス・キリストは一匹の羊のために出て行って、そして夜朝谷を越え山を越え、そして冷たい中怯えている羊を見つけ出して救おうとしておられるのであります。時々家内がミツバチの手伝いしたいというからついてきてもらうことがあるんですが、私はもう毎日蜂をいじってるから、一匹の蜂が外にポンって落ちたって何の、かわいそうとかというのはなかったんですけども、たまに手伝う家内は一匹のちっちゃなミツバチが外にポンって落ちてもうそこで怯えてるのを見て、あ、かわいそうかわいそうと言って一匹を拾おうとしているんです。それを見たときに、その手に乗っかった一匹の若いミツバチを見たときに、飛べないんです、一人でまだ若くて、確かに震えて怯えて凍え死にそうです。このままだったら死ぬだろうなというような感じです。本当にかわいそうで、ポンって箱の中に戻してあげたくなります。私たちの神様も、私たち一人一人が律法の囲いから出ている状態であるということを知っておられます。その失われた羊を探し求めてイエス・キリストは今日も取りなしておられます。神様の愛に感謝したいと思います。そして早く律法を守れる神の民になりたいと思います。そしてこの最後の過ぎ越しの時に神の印を受けて滅びに預からずに永遠の命を受けるものとなりたいものであります。そしてこの永遠の福音をまだ知らない方々に伝えていきたいと思います。皆様に聖霊の祝福が与えられますように。
それでは終わりの賛美歌、賛美歌の247番、賛美歌の247番を賛美いたしましょう。
天の羊飼いであられる私たちの贖い主イエス様、あなたはバビロンの中に多くの神の民がいると仰せになりました。主よ、どうぞ律法が回復され、あなたの御心を行う神の民を完成させてください。そのために私たちが高慢心を捨て、自己に死に、そしてあなたのお役に立てることができるようにお助けください。私たちの愚かさをお許しください。自分は救われていると思い込む私たちの愚かさをお許しください。イエス・キリストは罪人のためにお亡くなりになりました。私たちは罪人であります。どうぞ私たちをお救いください。罪から解放してください。この祈り、救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話 0980-56-2783 電話 0980-56-2783 ファクシミリ 0980-56-2881ファクシミリ 0980-56-2881 2881 E メールアドレス contact@srministy.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministy.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。